ちなみに、
うん、
あの真島くんの主人公の真島レイくんね、
うん、
16歳で、
うんうん、
まあめっちゃ大きい感じするじゃないですか。
はいはいはい。
もう185ぐらいありそうじゃないですか。
ああ、まあそんなないな、ないやろ。
そうなんですよ。
178とかじゃない？
177で。
あ、7か。
僕とほぼ同じなんですよね。
ああ。
まあ。とでかく見えん
ねん。いや、あの、この漫画に出てくるやつ全員スタイル良すぎやから。
そうそうそう、そうなんですよね。ちょっとなんかね、モデルというか。
そう、なんか10頭身ぐらいあるやん、みんな。
あの、特にあいつね、関西弁の。
うん、あ、内藤とかな。
うん。で、あの、まあ、ヒロインというかね、
うん、
何人か出てくるじゃないですか、その美人の女の子が。
うんうんうん、
もうなんか全員、その、痩せててスタイルいいとかじゃなくて、ちゃんと筋肉もついてるタイプの、このグラマラスな感じなんですよね。うん、
もう全員、おつぱいボインボインやからな。
そうなんですよね。うん、で、あの、あ、これも打ち切りが決まってからかなっていうタイミングで、
うん、
突然下ネタが、きつめになりましたよね。
え、そうやったっけ。
あの、もう完全に乳首を描き始めたんですよ。
あった、そんなん。
あったんですよ。
どこやろ。
あのね、なんか、まあ、この最強トーナメントみたいなの主催してるおっさんおるじゃないですか。
うんうんうん。
ちゃんの上にいる人。
はいはい。え、ボクサーのやつ？
ボクサーやったかな。
うん。
そいつがなんか、
おった、マッサージされてるところか。
あ、そうそうそう、
女の
人にも全身マッサージされてて、
はいはいはいはい、あったね。
完全に乳首描いてるんですよ、ね。
うんうんうん、
突然、
うん、JJ やな。
あ、そう、 JJ ね、
うん、元ギガの戦士。
うん、
確かにな。
うん、
いや、でも14巻ぐらいかな、それ
かな。
まだ打ち切りどれぐらいで決まんねやろな、こういうのって。
いや、そうな、そこなんですよね。
うん、
まあ15巻はもうほぼ丸々そんな感じがしたけど、
うんうん
うんうん、あと 14巻で、
うん、
今までありそうでなかった、
うん、
あの真島くんがそのミサちゃんのおっぱいを寝ぼけて触るっていう ラッキースケベが、
はいはいはいはい、
突然あるじゃないですか。
そこちょっと俺なんか、うん、浮いて感じたな。
ちょっと違和感感じましたね。うん、
感じた感じた。
でもこの画風で、
うん、
その女の子たちのキャラクターのその描き方、
うん、
もう例外一人なくパイオツ怪異な女の子が出てくる、
うんうんうんうん、
このタッチの漫画にしては、うん、やっぱ直接的なスケベ少ないなって思いましたね。
ああ、そのパイオツミーモみたいな感じの。
そうな、かわいいそいつ。パイオツミーモちゃん。ミモ？ミモミモ？
ミモって言うけどむっちゃ乳でかいね。ミモって言いながらめっちゃ乳揺らして近づいてくるな。
気持ち悪い。そう、だから僕結構ね、うん、この漫画その女の子のね、
うん、
肉体的なそのいやらしさとかもね、
うんうんうんうん、
あのこうちょうどこうなんていうんですか、小学生が興奮するような感じで描かれてるけど、もうちょっとエロ要素があってもよかったんじゃないかなって思いますね。
ああ、ちょっと指入れたりとか。
いやいやいや、ピピ
ー。え、なんすかなんすか。
スピード違反です
。え、なんすか、俺なんもやってねえっすよ。
いやいやいや、ここ高速ちゃうから。
は？
意味わかんない。ここ高速じゃないからね。
意味わかんねえし。
いや、今何キロ出してたの？
あ、250。
高速でもやばい。てか、マシン、どんなマシン乗ってんの？
俺というボディに乗っかってちょっと出しすぎたわ。
そうだね。ちょびっくりした。いきなり行くから。もうちょっと段階踏んで。
あ、そうやな。いきなり行ったな。うん、
いきなり行ったわ。
そうやね、すぐ出んねん、このボディは。
改造されたボディ、ね、
そうそうそう。
いや、でもちょっとね、僕、うん、これはちょっとこの漫画に関して、うん、ここはちょっとやっぱ言いたいなって思うんですけど、
はいはい、
ヒロイン、
うん、
桜井美沙さん、
はいはい、
この子がもう 魅力がなさすぎるなって思うんですけど。
あのね、
うん、
どういう気持ちなんっていうのも思うし、うん、
そうそう、
いや真島に対してどう思ってるんっていうのもなんか、
うん、
全体通してちょっとブレてるやん。
そうなんですよ、
うん、
だから最初のね真島のライバルの、
うん、
あの拓真くん、
うん、
拓真くんがフェードアウトした時点で、
うん、
もう完全フェードアウトして、
うん、
で最後拓真くんのセコンドとして、
うんうんうん、
もうちょっと目の輝きを失った美沙ちゃんが帰ってくるのかなってイメージだったんですけど、
うんうんうん、
全然そんなこともなく、
うん、
なんとなくそばにいるけど、
うん、
なんかちょっとよく役割がわからない、
ね、そうやんな、なんか存在感途中、うん、空手編終わってからめっちゃうっすらになったよな、
うん、なんでですかね。
なあ、
うん、
まあ、実際出番自体もまあなかったよ。なんか野々宮が消えてからちょっと塞ぎ込んでるから、
うんうんうん、
ちょっとほんまに出番なかった時期もあったし、
うんうん、
でなんかまあ女キャラおらんからっていうので柔道編とかお姉さんとか出てきたりとか、
うん、そうなんですよね。
ギガ編も何やったっけ、小松菜奈やったっけ、小松菜奈は
最近人気の女優さんです
よ。そうやな、みたいな名前のやつやな、小松原奈々子みたいな名前じゃなかった。
ああそうやったっけ、
うん、
ああでもそうそう、そんな感じの人ですね。
そうやな、とかを出してきたりとかな。
そうなんですよ、
うん、
なんかねちょっとなんかせっかくヒロインやねんからもっと、
うんうんうん、
ねいろいろ関わった方がいいんじゃないかなって思ったんですけどね、
うん、確かに。
女の子苦手なんですかね、2話の誠さん。
女の子の、まあ、体は得意やのにキャラクター作りは苦手なんかな
ですかね、
うん、
まあ、それもなんか一個大きな要因なんじゃないかなって思いましたね、
うん、なんか全体通して女のキャラってあんまり立ってないよな。
そうなんですよ、
うん、
まあステラちゃんとかはね、
うんうん、
結構そのまあ分かりやすい性格やから、
うんうんうん、
いろんなところに登場させやすかったりとか、
うんうんうん、
まあ、真島のこと、そうそう、真島のこと好きっていうのもあるし、うん、まあ、桜との過去も
そうやね、幼馴染というか、
そうそう、属性があるから、うん、まあ一番キャラは立ってたかなって思いますけど、うんうん、もうちょっとね。
そうやな、確かに、う
ん、あとまあ月形さくらくんももうちょっと活躍してほしい
ですね、うん、いやそうやね、なんかもうこういう負けキャラみたいになってしまってるから
ね、
悲しいよな、全敗やもん。
あ確かにそう、そうやな、
うん、
うん、
だからね、なんかもう、うん、柔道の時もな、ほんまに取ってつけたように負けたしな、
うん、ボコボコにされててね、
うん、
なんかここで一個深く関わってくるんちゃうかって思わせといて、
うん、
不法侵入やからみたいな感じでボコボコいかれてね、
うんうん、
大して強くない感じになっちゃったない
やでもやっぱ月形桜の技はかっこいいやつ多いからな。
そうで、やっぱ小さいキャラクターやから、
うん、
どういう技を打ってるかっていうのも結構見やすいし、
そうやな、得意としてるやつとかな、
そうそう、うん、でそれが全部軽いの一言で威力がないっていうのでもう終わらされてるっていうのはね、う
ん、まあまあもちろん格闘技の世界ではかなり重要なことではあるんやけど
まあね、うん、そうだからなんか15巻あったし、
うん、
なんかバキと違ってすごいセリフもまあまあ多いから、
うんうんうんうん、
結構読み応えみたいなのすごくあったんですけど、
うんうん、
じゃあでにしては全然進んでないなっていう感じがあって、
うん、
なんか漫画って難しいなって改めて思いましたね。
そうよね、
うん、
やっぱ最後のギガ編とかもな、まあ言うたらピラミッドみたいなんがあってヒエラルキーがどんどん勝ったら上がっていくとかいうのも、
う
ん、
そうそうそう、
なんか全然効果的には生かされてなかったし。
そうなんですよね、
うん、
まあ、だからやっぱそもそもやっぱ全ての戦ってる人たちのモチベーションみたいなのがやっぱりこう、うん、やっぱり他の漫画というかに比べてこうあっさりしているっていうところが、まあそれの要因やけど、
うんうんうん、
でもそれがまたこの真島くんのいいところやなっていうのも思うな。
まあでも少年漫画やからな、まあ、もちろんそんなに深くなくてもいい、うん、いいと思うねんけど、まあ、格闘漫画がほんまにコマの切れ味みたいなのがあれば俺はいいと思うねんけど、
うん、
やっぱざっくりしたストーリーがやっぱ作れてないっていうのが、
そうね、
うん、問題よね。
そうですね。でもやっぱりなんかこう熱くさせられるような、
うん、
あの技の切れ味というか、
うん、
なんか躍動感のある絵ですね、
うん、
戦闘に関しては。
でもこれ、まあ、さ前俺予告の時に言ってたけど、なんか真島くんすっ飛ばすの続編、
うん、
真島バゼルっていうのを今あんねんけど、
うん、
でなんか俺それまあちょっと情報はあやふややけど、なんか自主制作みたいな感じで出してるみたいな、やったっけな、はいはいはい、みたいなこと言っとったけど、
うん、
あれはまあ別に真島バズル自体はちゃんと連載してんねんけど、
うん、
それとは別にその真島くんとそれより前に書いてたプロレス漫画の桃太郎っていうのがあって、
ほう
で両方ちょっと中途半端に終わってもうたらしいね。
あ、そうなんや。
でそれをまあなんかちょっとうまいこと組み合わせて2つの漫画を、うん、組み合わせて、
うん、
なんかもう一本書こうみたいな、ちゃんと終わられへんかったから、なんかこの二つをくっつけてうまいことなんか漫画を描きたいなみたいな、
うーん、
のでクラウドファンディングでお金を募って、
うん、
その漫画を出そうみたいなプロジェクトがあったみたいね。
へえ。でそれが進行してるんですか。
いやもう出たんかな、
うーん、
確か真島くん VS 桃太郎みたいなのが。
あ、そうなんや。
うん、お金が募ってちゃんと貯まって、
うんうん
うん、
あ、ちょっと見てみたいな、
うん、
で何巻ぐらいあるんですか、ね、まあ、
いやそれは多分1巻読み切りとかちゃうんかな。
あ、そうなんや、
うん、
じゃああれやな、バキの番外編みたいな感じやな、じゃあ、
うん、とかそう、まあ、それセックスだけのやつやろ。
いや違う違う違う、
あ、ちゃう、
マウント、トバとジャイアント以外。
いやいや、別にそっちもあるけど、セックスだけのやつもあるやん。
え、グラップラー、バキ、サガの話。
そうそうそう。
あんな躍動感あるセックス。ないやろ。もう。
あれ、マジどういうつもりで書いたんやろな。
いやー、そうやな。でも、うん、確かに、
うん、
なんやろ、格闘技とセックスは似てるかもしれないですね。
いや、まあ、その肉体同士のっていう意味ではそうやけど、
うん、
でもまあ違うやん。
でも、
うん、
あのバキとか、うん、真島くんとか、
うん、
そういう結構その一見理にかなっているようなその必殺技とかじゃない感じの、
うん、
ちゃんとした柔術とか、
うん、
ちゃんとした人体でやれそうな、
うんうん、
超人バトルみたいな漫画って、
うん、
こう例えばハイキックとかスパーンって入った時とか、
うん、
なんとなく自分がハイキック打ってスパーンってなった爽快感みたいなも味わえるじゃないですか、
うんうん、
バキのサガも、
うん、
なんかちょっとそういうグッとこうなんか、
うん、
セックスしてるコマを見た時に、
うん、
ちょっと気持ちいい気持ちになったりしますよね。
あ、まあまあでも肉体の使い方を突き詰めるっていう点では
そうそうそう、
あ、そう
なんだ、ね、やっぱ二人エッチとは違うなんか。
まあまあまあ、うん、二人エッチはまあ、教科書みたいな雰囲気あるからな。
あ、そうそうそうね。そうだから僕結構面白い漫画ではあるけど、あれまあまあすごい漫画やなって思ってますけどね。
うんうん、
サガ。
サガな。
サガね。
うん。
うん。
真島くんの技で一番好きな技って何なの、
はいはい、マジマくんの技か、なんやろな。いや、そのマイナスのお話じゃないよ、今のは。
あ、
うん、悩んでるんですよ。
うんうん
うん、なんやろな。マジマくんの技で、
うん。
でもやっぱあれ好きやな。なんやったっけ。イカリがこうパンチバーンって打ってきたときに、
うん、
横からこうパンチ入れるみたいなやつ。
横から。
桃枝刺し。
ああ、ツボ、腕のツボ全部ついていくやつ。
そうそうそう。
ああ。
あれやっぱかっこいいっすね。
そうや、そうやな。
そのやっぱ受けながら、
うん、
破壊するっていう。
うん、うん、うん。
うん。あの技結構好きでしたね。 まあでも一番最初にやっぱ感動したのは、
うん、
あれですかね、あれなんて技だったかな、あの回し蹴りして一個は空振り技とさせて、
うん、ああ影の、
あ影ろう影ろ
う、ああもうほんま一番最初の大河内司に繰り出したやつやな。
うん、もう一撃で倒した鴨の橋くんを、
うんうんうん、
あの技見た時に、あこれは面白い漫画だと思いましたね。
あ、
うん、
あの一巻の、
うん、
あのバリソンナイフの門田くんと戦った時あるやん。
はい、
あの時に斬鉄の構えってあるやんか。
ありますあります。
あれをやってるあのお笑いのやつおるよな。
え、どういうこと？
いや俺な、あれいつやったっけな、去年ぐらいになんか笑いの番組見てて、
うん、
でなんかコントをやってるやつがおってんけど、
うん、
なんかこう漫画に出てくる技をちょっとなんかコントに取り入れてやってるんすよ、うん、みたいなことを言ってて、
で
じゃあやってもらいましょうって言って、でまあ、うん、内容はまあ言ったらそのなんかまあ斬鉄の構えあるやんか、あの構えをどんなシチュエーションでもできるみたいな、うん、できるっていうかやってる、やってしまうやつみたいな設定。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
だからなんかコントみたいな、なんか、例えば女の子が、えーん、えーんって後ろ向いて泣いてんねんか。顔に手当てて。うんうん、えーん、あれ泣いてるのかなって言って振り返らしたら、斬鉄の構えって言って、斬鉄の構えしてるとか。
しょうあ、でも確かにこの構えちょっと面白いです
よ
ね。
そうそうやねんな。
でも手の甲を相手に向けて。
この1回しか出てけへんねんな、斬鉄の構え。
でも今後めっちゃ出てきそうな感じで説明してますね。
そうやね、
うん、
この脈とかな、大事な剣を全部内側にして、なおかつ正中線を守る構え、
うん、ねえ、
うん、
すごい、あの2ページにわたって説明してますもんね。
そうで、まあ言うたら一番最初に出てくる名前のある技というか構えやから、
はいはいはいはい、
なんかあこれぞ陣内流なんやって思いはしといて、一回ももうあと出てけへんからな。
そうですね、うん、あでもちょっとここに関してちょっと僕言いたかったことがあったんで、ちょっと一回言っていいですか？
もちろんもちろん。
あの門田さんね、
うん、
ナイフ使いの、
はい、バリソンナイフ使いの、
バリソンナイフ使いの、
うん、
で陣内流柔術斬鉄の構えって言って、
うんうん、
はぁって言って、
うん、
何が柔術だこれ、うん、お前一体いつの時代の人間なんだよって言ってパッてページめくって、一番最初のセリフが、
うん、
出た門田さんのナイフ術はプロ並みだって言うけど、そのナイフのプロって何っていう
マジで頭悪いやつらやな。
あ、いやこれちょっとあの今回あの漫画購入してね、家に置いとけるから、あの喋りたいことあったら付箋貼ろうと思って付箋買ってきて、
うん、そこに貼った
一番最初に貼った付箋ですね。
プロ並みだ。こういうのマジで、まあ、狙ってなんか天然で書いてしまったんか知らんけど、うん、マジでバカみたいなセリフよな。
あでもこの人ちょっと狙ってそうっすよね、うん、
結構でも、うん、あのギャグおもろいよな。
面白い面白い、
うん、
そうなんですよ、結構ギャグ僕好きですね、うん、この漫画の
このあの俺これな、結構リアルでも、
うん、
リアルライフでも何回か言ったことあるセリフなんやけど、
お
あのミサちゃんが、
うん、
もうほんまこれ一巻の最初な、
はいはいはい、
あの三浦があの2人のヤンキーに絡まれてて、
うん、
でミサちゃんがあのやめてくださいみたいなこと言って止めに行くやん、
うん、うんうん、
で2人のヤンキーが何君1年生ふーんとか言ってケツ触ったりとかするやんか。
俺これ見た時結構えげつないなって思ったもん。
でその時に1人が、うん、おほーお尻もグッドですって言うやん。俺このセリフめっちゃ好きで、
うん、
なんかリアルの時もなんか誰かのケツ触りながらこれ言った記憶が何回かあんねん俺。
誰がわかんねんな。
そうやね、
うん、あのでもこのシーンの後に、うん、あのまあ真島がね、
うん、
美沙ちゃんを守るために、
うん、
バーってあのまず宮地っていうやつを、
うん、
こう裏剣で倒して、
う
で、その後にでかいやつをこう近敵しながらこう倒すみたいなコマがあるじゃないですか。で、その近敵やられたやつが、最初にやられた宮地っていうやつの上にガーンって落ちてきて、二人とも倒したっていうコマあるじゃないですか。この時の宮地っていうやつの顔が、めっちゃジョジョっぽいんですよね。
ほんまやな。
うん。抜け作みたいな顔になってるんですよ。
確かに。
うん。
これ裏切りじゃなくて陣中への一撃やな。
あ、そうか。
うん、これは。
でもなんか、この時ちょっとあれっすね、ミサちゃん、キャラ立ってるっすね。
まあまあまあ。
やっぱあれやな、三浦が邪魔やったやな。
野々宮？
あ、野々宮やった。いや、違う。
三浦？
いじめられっ子。
ああ、三浦が？
なんか、三浦が、
うんうん、
その、セコンドというか、結構説明キャラになったじゃないですか。
ああ、そうか。
あの技はこうでこうなんだみたいな。
はいはいはいはい。
でも最初の頃はこの一見何も格闘技とか知らなさそうな可憐なミサちゃんが、
うん、
あれはまさかみたいなんで結構こう内心。
確かにな。ここまあ、ちょっとミサちゃん説明してくれてるもんな。
そうなんで、うん、その後のさっき言ってたあの構え、
うん、
斬鉄の構えの説明も、
うん、
ミサちゃんが
言ってるじゃないですか。そう、確かに確かに。
あの捌き方、分かったわ、うん、あれは刃物を持つ相手に対しての特別な構えとか言ってるじゃないですか、うん、俺この感じでミサちゃんが成長すればよかったんちゃうかなって、ち
ょ
っ
と。な
る
ほどな。うん。確かに。もう何も知らん三浦の方に、そういうリアクション係が回ってしまったもんな。
うん、そうなんですよね。そういう役割の与え方でちょっと失敗した部分はあるかもしれないですね。
いやでもなんかこういう出てくる技とか実際にできんのかなとか試してみたくなるわ。
いやそうですね、イカズチ車とかね。
イカズチ車とかな。
うん、
だなんか俺そういう、まあ、鬼だまりとかもそうやけど、
うん、
ちょっとあの、まあ、単純にカゲロウとかは仕組み結構まあ簡単な技やんか。
はいはいはい。
とかじゃなくなんかちょっとテクニカルな技、
ほ
う、ちょっとそのなんていうかな、構えとか、
うん、
あの決め方が難しい技がやっぱ好きやな。
なるほどね、
うん、
いやちょっと構えについて僕ちょっと聞きたいことがあるんですけど、
うんうん、
あの三星眼の構えってあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれと対をなす構えって何、
うん、天地陰陽の構え、
あそう天地陰陽の構えってあるじゃないですか、
うん、
あれ何が違うんですか。
いやいや三星眼はあの前に出てる側の手が上に上がってて、
うん、
天地陰陽は後ろ側の手が上に上がってんやろ。
あ、なるほど。
うん。
あ、そういうことか。
そうそう。
何が違うんやろうなってずっと思ってたんですよね。
でもこれ右と左は別にどっちでもええねんな。
あ、そうそう。最初右と左が違うんかなと思ってたんですけど、うん、なんかそうじゃないみたいなのがちょっと途中で。そうそう。
ドブロ先生はサウスポーやから左側が確か、左手が、あの、上になってね。
あ、そうですよね。
うん。
なんかその何やろ、サウスポーというかなんか刀を持ってるからみたいな、いろいろありましたね、説明が。
そう、なんか侍を感じさせるみたいな、ドブロー先生がサウスポーやから。
はいはいはいはい、はい、ああなるほどね、
うん、
サウスポーやから感じさせるんか、
うんうん、
なるほどね。
そうそう、
なるほどなるほど、
うん、そうなんですよ。
うーん、
まあ
タイガさんが好きな技って何、うん、何でしたっけ。
俺はやっぱ鬼だまりやな。
あ、鬼だまり、
うん、
鬼だまりってどんな技でしたっけ。
マジかよ。
ちょっと一回ちょっと
一回ちょっと
一回ちょっと説明してもらっていいですか。
いや、だから鬼だまりは相手が繰り出してきた技を、
うん、
まず手で払って、
ほう、
でその腹、手で払うやんか、出してきた技を、うん、右手でこう払うねんな、
うん、
でその払った腕の、まあ、相手の腕伸びきってるから、
うん、はいはいはい、はい、
その肘関節のところを左手で下からあの打つわけやねんな、バーンと
突き上げる、
ね、突き上げて、
うん、
でそのままその突き上げた手を、手の肘を相手の脇腹にめり込まして、
はい。
で、相手の、左足の下に右手を入れると同時に、肩の当て身を溝落ちに、水月に入れて、吹き飛ばすっていう技は。
4手。
え？
瞬時に4手繰り出してるってことですかね。
そうやね。1、2、3。そうやね。4やね。
そうやね。バシッ、どこ、ガッ、バーンって感じですね。
そうそうそうそう。
いやあれはやっぱいいっすね。
うん。あれが、なんかまあ一番、なんか、シュミレーションしがいあるやん。
なんかでも僕やっぱ結構格ゲーやってたから、
うんうん。
キングオブファイターズとか、
うん。
やってたから、なんか、桃江刺しが好きなんかもしれ
へん。ああ、そんな技あるん？
いや、なんかなんていうんですかね、相手が打ってきたことに対して、打ってきたら発動できる技とかあるじゃないですか。
ああ
。あるんですよ、なんかそういうのが。はあ、なら、まず普通に、まあ、波動拳とか、昇竜拳とか、
うん、
まあ、飛び道具とか、うん、まあ、自分の肉体をこう当てに行く、当て技みたいなとかあるんですけど、
バーン
ナック
ルとか。
バーンナックル、ライジンタックとか、まあ、いろいろあるんですけど、相手のパンチが当たるときにコマンド入力すると、
うん、
その手を取って投げたりとか。
へえ。
そういう結構僕受けキャラ好きやったんで。
ああ、それやったらじゃあ肩はぎりとか好きなんじゃ。
肩はぎりって何やったっけ。
結構最初の方に出てきた、
うん、
真島くんが初めて降臨館に乗り込んでいった時に、
うん、
三浦がなんか意味わからん師範代みたいなやつになんか木の棒みたいなんでバーン叩かれて額から血出て、
うん、
で、そいつに向かって、真島くんが、何しやがんだよ、みたいな感じで向かっていくねやんか。
うんうん。
で、師範代がこう、聖剣好きを打ってきて、
うん。
で、何やったっけな、なんか、ハエが止まりそうなぐらいの遅い突きを打ってくんだよな。
あー、はいはいはいはいはい、はい、うん。担ぐやつね。
そうそう、担いで投げ飛ばすやつな。
担いで肘に関節逆に頭入れて折って。
そうそうそうそうそうそう。
で、バーンって投げるやつね。
そうそうそう。あれ、これとかまさにそうやんな。
まさに。
打ってきたやつを返して投げるっていう。
はいはいはい。ありそうありそう。だから、それは普通の技で、
うん、
思い出しは、うん、芸術使う技っぽいじゃないですか。
ああ、確かに。まあ必殺技っぽいよな。
そう。超必殺技。
うんうん。
うん、かっこいいですね。でもほんまにこの、なんて言うんでしょう、真島くんすっ飛ばすの、
うん、
作中に出てくるゲームあるじゃないですか。
あれやな、真島が弱いやつや。あ、ギガの作ったゲーム。
そうそうそうそう。
はいはいはい、
はい。やりたいですね。
ああ、ほんまの人たちを操って。
うん、そうそうそうそう。
あ、
まあ、権利問題がちょっと大変ですけど。
でもまあ、ウイニングイレブンとか、そういう、ほんまの人使ってるんじゃない？
あ、そうですね。
な
あ。うん。パワープロとかもそうですもんね。
そうやな。あれができんやったら。
うん。
でもなんか最近格ゲーってあんま流行ってないんやったっけ？
なんかそんな感じしますね。
うん。なんか下火やっていう話は聞くけどな。うん、
なんか、まあそのさっきも言ってたシリーズものってあるじゃないですか。ストリートファイターとか、
うんうん、
キングオブファイターズとか。
うん。
まあ、毎年何かしらこう出てるみたいですけどね。
ああ、そうなんや。
うん。で、キングオブファイターズに関してなんかストーリーがちゃんとあるから。
うんうんうん。
うん。なんかいろいろこう、主人公が変わったりして、
うん、
いろいろ話は進んでるらしいけど、やっぱりゲームセンターで格ゲーやるっていう文化がちょっとね。
うん、衰退してきてるよな。
うん。でもなんか e スポーツで、
うん、
ストリートファイターとか、深夜の、バラエティとかでよくやってるし。
あ、そうなんや。
結構だから、なんすかね、世界規模でもう一回流行る感じはしますけどね。
そうやな、
ね。
e スポーツがまあもっとこう、日本で認知されたら、
うん。
そうなるかもな。
そうっすね。
うん。
で、今でも実際その、PS4 とかの格ゲーとかやったら、
うん、
瞬時にこう、ちょうど今プレイしてる世界中のプレイヤーとマッチメイクしてもらって。
あ、そんなんできんの？
あ、もうだいぶ前からできますよ。
すげえな、それは、はい。
通信対戦？
うん。
顔も見たことない相手が。
うん。
と戦えるみたいな。
まあ、マジでゲーセンいらんな、それは。
そうっすね。やっぱり、ゲーセン、ヤンキー文化がやっぱありましたからね。今はもう全然、そう、だから、真島くんすっ飛ばす読んでて、やっぱ一番思ったんが、
うん、
やっぱりその、ヤンキー主人公の漫画とか、
うん、
もう無理っすよね。ヤンキーおらんもん。
そうか、みんな、ピンとけえへんのかな。
いや、ピンとこないんじゃないですか。
そうか。
やっぱこのヤンキー漫画のこの小気味良い、
うん、
ワードチョイスの罵り合いみたいな、すごい僕ら好きじゃないですか、うん、世代として、
うんうん
うん。でも今の子はピンとけえへんのちゃうかなと思って。
ああ、そうか、ヤンキーってもうおらんのか。
いや、絶対こんなんね、20年前池袋行ったらこんなやついっぱいおったやろうけど。
うん、うん。
今絶対いないですもんね。
そうか。
うん、
ひろき中学とか高校の時ってヤンキーおった学校に
いましたよ。
ああ。
いましたいました、
やっぱおったよな。
うん、もうそのウエストゲートパークに憧れて。
ああ、そういう世代か。
そうっすね、
うん、
キングになりきってるやついましたね。久保塚になりきってるやつ。
あ、でもそういうポットでなん、なんか伝統的におるみたいな感じじゃなく。
あ、伝統的なやつもいました。
あ、
なんかまあ普通に、
うん、
あの分かりやすくそのダッポダボのズボン履いてみたいな、
うんうんうん、
おいみたいな感じで絡んでくるようなやつもおったし、
うん、
まあ普通にスポーツとかもずっとやってて、なんかまあイケメンで、
うん、
ええやつやなって思ってたやつがある日突然喋るのゆっくりになり始めて、
かったるそうに喋るようになった。
気づけばなんかダボダボの白いタンクトップ着て髪の毛ツンツンにしてたりとか。
あ、
そういうこともありましたね。
あ、まあまあヤンキーに なっていくやつっていうのはおるからな。
うん、
あれ仲良かったのにな、去年までみたいな。ない
や、そのか、あいつらね、カットインで、
うん、
ヤンキーの道に入っていきますよね。
うん、
えいやってするんですかね。
あれなんなんやろな。まあでも、うん、憧れっていうのはやっぱ少なからずあったやん。
それはありますよ。
うん。だから、やっぱそれをな、踏み込めるかどうか。
そうやね。
うん。まあ、周りの環境もあったやろうけどな。
で、真島くんすっ飛ばすは、そういう観点から見ると、
うん、
ヤンキーをこう、いい感じに導いた漫画ではあるかもしれないですね。う
ん、まあ、普通のその ヤンキーって、まあ、言うたら、一般社会からはみ出て、
うん。
なんかそういう強さとか別にまあ関係ないやんか。
うんうんうん。
でもまあ真島くんの場合は子供の時から最強でありたいみたいなのがもうあったから。
うん、うん。
で、多分それの威嚇行為としてまあヤンキーみたいな格好をしてたっていうだけみたいな感じはあるよな。
まあそうですね。
うん。
でもなんかほら結構見た目からみんな入るじゃないですか、ヤンキーって。
うん、うん、うん。
でも真島くんに憧れれたら、
うん、
なんか魂までヤンキーにならずに、
うん、
こう見た目あんなんやけどあいつええやつやなっていうところでとど、
うんうん、
めてくれるような感じやったかもしれないですね、
うん、髪の毛緑色やしな真島くん。
いや、そうなんですよ。前髪と襟足だけ緑色。
あ、だ中学の時は全部緑色やろ。
いや、もう維持費半端ないと思うで。
真緑のリーゼント。
おう、どこから金出てんねんそれ。
ほんまやな、
うん、月1やで。もう
両親とかは出てけへんのよな。
両親、おばあちゃんだけ出てきますよね。
そうそう、真島キックだけ出てくんね。
うん、
でも結構なちゃんとした一戸建てに住んでんねんな。
そうですよね。
うん、
でも大体ドブロー先生の家にいますからね。
そうそう、
うん、
で部屋もなパッと見なこれ8畳以上ありそうやね、真島くんの部屋。
普通にベッドポンって置いてて。
あ、そうそうそう。トレーニング器具何個かみたいな。
バーベルボーンって置いてて。
そうそう。
で、なぜかサッカーのユニフォーム飾ってるんですよね。
そうやな、これサッカーなんかどうかわからんけどな。
なんでと思って。なんでサッカーのユニフォームなんと思ってね。
そうやな。
うん。
まあ、環境はよくわからんけど。
まあまあ、それなりに、
うん、
お金はある家やったんですかね。
うん。
うん、
まあでも、もしかしたら、これ、まあジャンプやし、
うん。
長期連載とかしたら、 まあ、親出てきてへんから。
はいはいはい。
なんかちょっとそういうのを伏線として置いとけるとかいうのもあったかもしれへんで。
なるほどね。
うん。
実は、親出てきてなかったでしょみたいな。
そうそう、実は、みたいな。
実は、親父は、あの、マジマレイが小さい頃に行方をくらましてて、
うん。
兄弟組織を作っていたんだ、みたいな。
そうそうそうそう、とかいうのもできる感じやからな。
あの、ダース・ベイダー的なね。
そうそうそうそう。
うん。闇の、
うん。
闇の空手に。
そう。闇落ちして。
うん。
いうパターンもな、うん、
陣内流柔術でめちゃくちゃ強い人いるじゃないですか。
え、
あの真島が憧れてる、
ああ、城之内、
うん、
うん、
正志あの人のなんかそのオールバックちょびひげ感ちょっとおもろいっすよね
なんかな、うん、ちょっとした手品師みたいだしな
そうそうそうねえ、
うん、
この人って思いましたね、最初出てきた時。
なあ。
で、時々夢枕に立つんですよね。
あれなんなんやな。
あれなんなんですかね。一回も会ったことない。
で、結構なんか、後年に因縁を残して、
うん、
ままになってるからな。
そうですね、
うん。あれ、この柔道の試合とかも、
うん、
これ結構史実なんよな。
そうな、いや、あ、そうそうそう、僕それ聞きたかったんですけど、うん、
はいはいはい、
柔道の試合でね、
うん、
城之内正志と、
うん、
あいつ何やったっけな、
水木、
あ、そうそう、水木の先祖が戦ったじゃないですか、
うんうん、
でやられるじゃないですか、
うん、
でその最初に城之内正志が、
うん、
バーって行って、
うん、
何やろうな、まあ、締め技で締め落としたみたいなことがまず書かれてるじゃないですか。
うんうんうん、
決まり手はなんか、
うん、
右手をこう上げさせて首締めるみたいな。あれやって言って、あ、なるほど、こういう決まり手やねんなって思ってたんですけど、
うん、
なんか話が進んでいった時に、
うん、
バーって近づいていって、
うん、
足をこうバーって前に出して、
うん、
こう水雲って言われる、
ああはいはい、あのアキレス腱切るやつやな、
そうそう、かかとでアキレス腱を破壊して、
うんうんうん、
やっつけたみたいな、
うんうんうん、
書いてたじゃないですか、
うん、
結局決まり手は何なんですか、どっちが正解なんですか。
いや、あれはだってアキレス腱切るだけでは一本になれへんやん。
アキレス腱切って
でもそのまま倒したら一本やな。
アキレス腱切った時点でなんか倒れて失神してませんでした、うん、
あ、確かに、泡吹いてる駒あったな。
そうでしょ？
うん。
だから、その水雲で、やったのか、
うん、
その締め落としたのか、結局どっちが正解なのかっていうのがわからないんですよね。
アキレス腱切った後、肩始めで落としたんじゃん。
いや、まあまあ、そう思うのが妥当なんですけど。
うん。だ、泡吹いてんのは、うん、肩始めされて気失った後の駒なんじゃん。
あ、なるほど。
うん。
アキレス腱切った後に肩始めしてるけど、うん、肩始めはもう見せたから。
そうそうそう。
なるほどね。
うん。見せんと、もうあと失神した水木の先祖の駒だけを書いたんじゃない、うん、
あ、なるほど、なるほど。
うん。
そういうことか。
うん。なんかあれも実際にそういう警察の中で行われた試合。
そうなんすね。
そうみたいやな。なんか実際に警察で、
うん、
その柔道を採用するかどうかみたいな。
はいはいはい。
っていうのを決めるための試合みたいな。
ほう。
柔術 VS 柔道で戦って、まあ、警察で採用するにはどっちが向いてるんだろうかを確認する。
うん、
試合みたいなのが昔警察でやってんって。
あ、そうなんや。
うん。
へえ、すごいな。
うん。
全然そんな史実あるってどこで知ったんですか？
いや、それは調べてんや。
あ、ちゃんと調べたんや。この戦い気になると思って。
う
ん、
そうそうそうそう。
すげえな。
そうやね。なんかそのまあ柔道のルーツみたいな。
うん、
じゃあ柔術のルーツみたいなのを。ルーツっていうか今どれぐらいあんのかなとかいうのをちょっと調べとって、
うん、
でその時にまあやっぱりその流れで柔道っていう言葉が出てくるから、
うん、
で柔道の方もいろいろ見とったらなんかそういうのがあって、
あそうなんや、
あこれ真島くんの中のエピソードであった話やなと思って、
へえ、
うん、
すごいですね、
うん、
なんかいろいろなんかやっぱ考えて書かれてるんですね、うん、要所要所で、あ
そうやな、何かをベースにはしてんねんやろうな、やっぱり、
うん、まあやっぱりその陣内流柔術とかもやっぱりなんかね、うん、ありそうだもんな、
うん、まあでも何個かは多分ほんまにある技やろ、
まあまあぽいですね、
うん、
うん、
なんかもともとは仙台藩甲冑組打ちの中から派生していった技みたいに書いてるけど、多分もともとあんねやろな、そういうのも、
うん、あのちなみにあの、
うん、
キング
で
一回も戦ってないですよね、
戦ってないな、まあ一瞬だけ真島くんが腕ねじられたけど
この人なんなんやろな、なんか15巻の最、うん、あの真ん中の方でなんか、
うん、
俺の出番はもう終わったんだなみたいなコマがありましたね、
え、なんて
なんか、あこいつの登場はもうなんやろなって思わせてくれるコマがありましたね、
うん、嘘、どんなコマ、
なんか部屋で一人でおるみたいな、キングが、
ああ、あの執事と一緒におるやつじゃん、
あ、そうそうそうそうそう。
あ、え、それどんなコマ？
ね、どこやったかな。見つけられるかな、この短時間で。
あの私とて気になる試合はあるっていうやつ。
あ、そうそうそうそうそう。
ああ、はいはいはいはい。
あ、もう終わったんだろうなっていう。
いや、このほんま最後のギガの試合はな、ひどかったなっていうか、このムエタイの試合もやけど。
ガルーダ、
うん、バーッと終わったな、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあでも僕終わったというか、うん、その戦いに関して、
うん、
それで終わりって、
うん、
一番思ったのが、
うん、
あの韓国のテコンドーの2人の兄弟がいるじゃないですか、
うん
うん、で兄弟とこうさくらとね、
うん、
真島が2人でタッグマッチじゃ言
う
てやってて、
うん、
でね、どこやったかな、なんかまあ弟の方がまずやられるじゃないですか、
うんうんうん、
でなんか弟の方がね、
うん、
なんかあのやってやんぜみたいな多分感じで、
うん、
行ったら速攻負けたみたいな、
あ速攻やったな、
そうそうそうそう、
三つ目ザネで、
あれがめっちゃおもろかったですね。
そほんまに速攻やった。もう取ってつけたようにもう負けたよな。
うん、そうそうそう。
一応、まあなんか、戦わすけど、みたいなな。
うん。これめっちゃ面白かったですね、うん。
でもこのムエタイのやつも最後、小艇で終わるからな。
あ、そうやな。
で、しかも、パワーボムからの小艇やからな。
うん、結構、
全然
真島くん、
充実っぽくない？
うん、最後の方プロレスラーになってますからね。
そうやな。
うん。
そやなんか大車輪みたいな。
うん。
空中大車輪みたいな膝蹴りを顔面に食らわしたりとかな。
うんうん。
そや陣内流柔術の技があんまり出てきえへんのやな。
うん。あここや見つけた。
見つけた。
うん。結局やるのは弟か兄貴かどっちだ、オラオラどっちだどっちだ。兄貴行かせてもらうぜ、あ精一杯やってこい、行くぞ真島、うわあ、あっとタップだタップタップ、ギブサウン瞬時にしてギブアップマジです
ぐやったな、
すぐ、
あ
めっちゃ面白かったな、
うまいな、股関節膝関節足首関節3箇所同時決め、
はい、
三つ目ザメこれもすごい技やな、
ねえ、まあまあ
いくらあの足技に弱いテコンドー、アマチュアテコンドー選手やとゆえ、
うん、
こんな複雑な技簡単に決めさせれるわけないけどな
そうなんですよね、
うん、
なんか呼んでる最中は、
うん、
別にそのちゃんと説得力がね、
うん、
なんかあるんですよ、戦い始まって、
うん、
めちゃくちゃ強い相手やったけど、だんだん真島が勝っていくみたいな、 でも冷静に考えたら、
うん、
そいつと戦う前もうそいつはもうありえないぐらい強いってなってるじゃないですか、
うんうん、
でまあ何ヶ月か稽古して、
うん、
で戦い始めて、うん、戦い始めももう圧倒的な劣勢みたいな感じやけど、
うん、
なんで勝ってるんやろっていうのが今思うとあんまりよくわからないんですよね。
まあ怒りとか水木の時もそうやけど、まず最初一回手心加えられるからな。
ああ、そうやね。
うん、やばいってなったけど、相手が一回手離して。
うん。これで終わったらおもんないやろみたいな。
そうそうそうそう。それ。ほんまやったらもう終わってるからな。
うん、もう終わってる。もう負けてる。うん、基本負けてる。
うん。
手心って。よう出てきたな。
手心を加えてくれるわけやもんな、みんな。優しいで。
そうですね。
なあ。こんな終わったら面白くないじゃないかって。
そうですね。
うん。
うん、まあ、真島君すっ飛ばすともこんな感じですかね。
うん。いや、もう、たっぷりでしょ。
そうですね。
うん。
なんか、意外と普通に、ビッチビチに喋れましたね、
うん。いや、こういうのはでもやっぱ喋れることいっぱいあるんやって。
ああ。
だって打ち切り漫画だぜ。
ツッコミどころもいっぱいあるんだぜ。
そう、そらそうよ。
そやな、ツッコミどころもちゃんといっぱいあるけど、うん、ちゃんとかっこいいところもあったし。
そうそうそうそう。
うん。
わざってやっぱり俺好きやから。
そうですね。
うん。
まあ、しかもちょっとだから、ほんまにありそうな感じというかね。
うんうん。
うん。鍛えればいけそうな。
そうそうそうそう。
うん。昔、くさびとか練習したんですか？
相手が、鉄菱じゃなく？
その、受け技。
受けんとき肘で受けるやつ？
そうそうそう。
いや誰も打ってけえへんからな。
打ってこいや、とか言って
。いつとか言って。これ、くさびって言うね。
気持ち悪い。
それ以来かな、なんか、俺が一人で昼ご飯食うのが多かったかな。
便所飯の巻と。
そうやな、あのくさびがまさにくさびとなって、
うん、人付き合いのね、
うん、そうくさびとなってしまったわ。
便所に打ちつけられたんですね。
そうそう。
面白い。
まあね、はい、この技が大好きっていうことないけど、
うん、
次やる漫画もね、
はいはい、
たくさん技が出てきて、
はい、
これもね、俺多分ほぼ全部ぐらい技言えるんちゃうかなっていう。
うわーすごいな、
うん、自信のある漫画ですわ。
まあ超人ですけど、やっぱりその刀を使ったね、
うん、
戦いっていうことで、
うん、
まあ、ちょっとやっぱりこう今回の真島くんじゃないですけど、なんかできそうなというか。
そうやね、うん、まあ、理屈としてはな、
うん、
うん、
感じですね、
うん、
じゃあ次回の漫画発表してください。
はい、次はですね、和月博信先生による、
はい、
博信やったっけ、信博、博信か、
わかんないです。
博信でいきましょう。
はい。
による、ルローニ剣心です。
はい
はい。
いやー、ルローニ剣心は小学校ぐらいかな、うん、最初は。
まあそうかな。
うん。和月信弘先生ですね。
あ、信弘やね。はい。
うん。
うん、そうですね。まあ言うたらほんまにジャンプ黄金期というか、
うん、
まあドラゴンボール、悠々白書、スラムダンクが全部去った後。
うん、
ワンピース始まるぐらいまでを支えた漫画かな。
うん、そうですね。
うん、
いやでもやっぱり好きやったな、
うん、
最初めっちゃなんか少女漫画みたいな絵やけど。いや
そうなんよな、結構俺もな、うん、絵柄としてはあんまりとっつきにくい絵柄のはずなんやけど、あんま気にならんかったな、うん、
まあでも最後の方はね、結構なんかこうプリッと分かりやすい絵にどんどん変わっていきますしね。
キラキラした感じに、
うん
うん、なっとったよな、
うん、でまああとなんかやっぱりそのキャラクター同士の関係性とか、
うん、
なんかそういうのがちょっとハードボイルの感じもあって、
まあ、暗い感じもあったりとかな、過去を背負ってたりとか、
うん、いやすごいいい漫画ですね。
うん、まあ、アニメか実写かも、うん、OVA かもしてるし。
そうですね、
うん、
OVA の時のあのあれ何でしたっけ、うん、剣心のあの師匠
彦星十郎、
あ彦星十郎の声優さんがあの、
うん、
シャア・アズナブルの人なんですよね。
あそうやったな、
剣心って
言ってた。あそうやった。
お前もいつか酒の味が分かる時が来る。
あ確かに、シャアやって言ったもん俺ほんま。
あ言ったんや。
あ 言ったな、
シャアや、
あ
タイガ
うっせババ殺すわ
チビのガリガリが
タイガご飯よって
家でだけ生きて
飯持ってこいよ俺部屋で食うんだよ
テーブルの前にお盆の上に乗った
いい加減出てきたよ願いだから
おいババまたナスビ入れやがったな
バーンってなぶつけんねんもババに
気持ち悪いもん食うかよステーキ持ってこいって
うわ怖、
うん、
いいよ自分でピザ取るから金出せよって
まあね、タイガーさんは今でも親のクレジットカードを使ってウーバーイーツで暴飲暴食を繰り返してますからね
何ウーバーイーツってあ、配達のやつか。
そうそうそう、
あ個人でやってるやつやんな。個人でっていうか、そうそうそう、個人契約できるやつやんな、
うん、そうそう、お金を生産しなくていいんですよね。
あ、そうなんや。
あのクレジットカードで支払いなんで、
う
ん、
あーそうなんや。
そうだから配達してくる人にも会わなくていいんですよ。
あ、そうなん。
そう、家の前に置いといてとかもできるんですよ。
へえ。
うん、
それはもうヒッキーにはたまらない。
ヒッキー御用達の。
へえ、すげえな、うん、それ。
そうそう、
へえ。
まあまあそんなね、ウーバーイーツの話はさておき、うん、
そう、ね、
次回はルローに剣心ですと。
はいはい、
はい、
楽しんでいきましょう。
はい、
ジャンプを支えるね、漫画の一つでしたから。
そうですね。
うん、
でまあ、この作品に関してはもう結構キャラクターとかいろいろね、皆さんご存知だと思いますけれども、
うん、
改めてね、
うん、
やっぱりこう時間軸とかもちゃんと分かった上で聞いてくれた方がいいと思うんで、
うんうんう
ん、この放送を聞き終わった方はぜひ、
うん、
ルローニケンシン前回読んでください。
はい、多分ね、はい、一回雑談会挟むと思う。
うん、
うん、
やっぱ長いしね。
そうそう、だからちょっと読むまで猶予がある、うん、あると思うんで、
はいはいは
い、28巻あるんで皆さん次の放送までに読んどいてください。
うん、でも意外と短いですね。
そうやね。
うん、
うん、
楽しみです。
はい、それでは、
はい、
皆さんまた来週
お楽しみに。
はい、お楽しみに。さようなら。
さようなら。